牢屋の作法殉教祭の参加の皆さん、暑い中お祈りくださりありがとうございました。昨日は前田万葉枢機卿様が巡礼団の一行と一緒においでになって、福江教会でごミサを捧げました。で、私それから二人のジョニー司祭も一緒にごミサお捧げしたんですが、まあ昭和の人間の私は枢機卿様って聞いただけでもカチンコチンになってですね、緊張しましたんですけど、平成の子供は違いますね。もう何と言うんでしょうか、全然動じないっていうんでしょうね。特に福音朗読をした方の女人はですね、普段私が横にいるとですね、引っかかりもっかかり唱えるんですけど、スラスラスラスラ福音を朗読してました。大したもんだなと思いながらですね、私隣に枢機卿様の隣にいただけでももうガチガチになってですね、緊張しておりましたが、違うなって思いながら見ておりました。10月のロザリオ、本当にご苦労様でした。まだ最後まで終わってないですけど、朝ミサ前のロザリオも立派でした。 もっと言ったら月水土曜日の子どもたちのロザリオは本当に立派だったと思います。中田神父は子どもたちがこの月水土曜日に集まってロザリオをしているということに途中で気づきまして、で何回か参加しました。教会の動きにまだついていけなくて申し訳なく思っております。今週の福音朗読で律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねます。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。これがなぜ試していることになるのか。律法の専門家は神が守るように示した律法を些細なことも漏らさず守ろうと努力していました。でそれが正しいことであり、些細なことがまで守れない一般の人々は、まあ一般といいますか下々の人々は神の救いから外れていると考えていたのです。そのような律法の専門家ですから、どの掟が最も重要でしょうかと尋ねたのは巧妙な罠でした。律法のうちのどれかを指してこれが最も大事だとイエスにあえて答えさせて、イエスはこの律法は大事だと言ったが漏らさず全てを守ろうとはしていないと非難する口実を得ようとしていたのです。非常に巧妙です。律法の専門家たちの偽善がここに見えます。彼らは神が人をこよなく愛しておられること、人を愛しておられるから神は掟を守るように期待していること、この点には関心なかったんです。神が人を愛しておられることを何より大切に考えなければならなかったのに、掟だけを切り離して掟を忠実に守っているんだと、この自分にしか関心がなかった。神が私たちを愛しておられることを人が心から感じられるなら、神の愛に私たちは生活や掟で精一杯応えようとするでしょう。しかし神の愛に無関心であるなら、私たちは神の計らいに何も 答えようとしないでしょう。同じように神が身近な人を心から愛しておられるのだから、自分もその身近な人を心から愛するようにと期待されています。しかし身近な人に無関心であれば、その隣人を愛そうとはしないでしょう。神が時代時代に私たちを心から愛して働いてくださっているのに、私たちが隣人から目を背けて手を差し伸べないとしたら、神様は悲しむと思うんです。掟だけを切り離して考える人は、掟を守ろうとしている目の前の人が見えなくなり、無関心になります。先日教皇フランシスコは、イスラエルとパレスチナの住民のために祈りと断食を呼びかけました。ただ私たちはどうしてもテレビの中で起こっている出来事として見てしまいます。何かこう切り離して考えてしまいます。神が愛しておられる身近な人として見るために、教皇様は祈りと断食を呼びかけました。今からでもいいと思うんです。教皇フランシスコがイエス様の代理として、この人たち、身近にいる人たちですよと示されたイスラエルとパレスチナの人々のために、祈りと犠牲をお捧げしましょう。掟には神の愛が込められています。神を心を尽くして愛する、その答えとして十戒や教会の掟を理解します。今泣いている人、今悲しんでいる人を神は一番近くにいる人として愛しておられます。その神に応えるために、私たちも泣いている人、悲しんでいる人を愛しましょう。そして具体的に手を差し伸べましょう。神が私たちを愛してくださっていること、そこに根ざして生活を整えていくとき、私たちはイエスの愛の掟に生きる人になっていきます。